ございます。はい、ロヒと申します。まあ、漢字はちょっと難しいなんですけれども載させていただきましたんですが、なぜロヒなのかって、三国、日本の方で三国史、三国史記すごく詳しいんですね。リョーフという方でご存知ですか？リョーフ、リョーフで分かんないですか？まあ大丈夫ですが、で私も分かりません。最初日本語学校に行ったら先生が浪費ってつけてくれたんですね。でずっと、はい、今まで使わせていただきました。で浪費って簡単なんですよ、2つ。浪費ヒーローって逆にすれば浪費なんですね。だからヒーローにならずに神様のしもべになりました。すごく感謝なんですね。はい、ずっと日本に住んで第二国境みたいで、本当に日本が心から愛しています。なんかみんな嘘なって、そんなことありえませんって思うかもしれませんな。僕この前一時帰国しましたんですね、中国に。で成田に戻りました。自分も不思議で、なんかただいまの感じ、帰りましたって、なんかほっとしたんですね。私もびっくりしたんですね。すごくなんか地元よりこちらの方がもっとなんかほっとするの感じしました。はい、2016年になりました。そして1ヶ月ね過ごしました。皆さんどう過ごしましたんですか？1ヶ月、楽しい、まあ真面目に、勤奮ね、日本人勤奮さが大事なんですね。過ごしましたんですか？この1ヶ月間いろいろなことが起こりましたんですね。でまあ最初は、で株価の下落、バック落がなバッて落ちたんですね。みんなわーって、まあすごく驚いたんですけれども、もっと驚いたのこと、ありますね。北朝鮮の水素爆弾の事件が起こりました。で今日なんかミサイルを発射したらしいですね、午前中が。であとそれがまだお騒ぎになっている最中ですが、スマップの解散、まあ結局解散してないってよかった、まあ、よかったんですか、それが。まあね、スマップの解散で騒動もありましたんですね。それで日本銀行のマイナス金利、本当にこの世がどうなるかって分かりませんですね。で心配してるの方もいらっしゃるかもしれませんですが、しかしクリスチャンはね、心配したりパニックねしたりしませんですね。今は終わりの時代ですから、聖書の予言は徐々その通りになるのは当然でしょう。でまだ地震もあったんですね、戦争もあって、本当に恐ろしく、まあ、聖書の予言の通りになっていきます。で週末、私たち週末の時期にいます。週末はイエス様の再臨を、再臨の時を指しているのではありません。週末はつまり終わりの時ですね。イエス様の終臨、つまり2000年前ね、イエス様の終臨から再臨までの間の時間を指しています。つまり私たちね、今もしくは終末時代の中に生きているです。しかもこの終末の時代は2000年間を過ぎ、終わりに近づいてます。このように混沌としての時代があって、私たちね、この混沌の時代にの中にどのように生きていくかって、まあ、すごく大事ですね。で聖書はどうやって書いてるかって、今日ねこの御言葉として一緒に見ていきたいなと思います。ローマの信徒の手紙12章の一節、ローマの信徒への手紙12章の一節一緒に読みたいと思いますが、一節一緒に読みましょう。せーの。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神の受け入れられる清い生きだお供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ローマ書は、 まあ、ローマの信徒への手紙は、使徒パウロはローマにいるクリスチャンに宛てとして書いた手紙ですね。1章から12章までは、さまざまなポイントが論理を立て語られています。例えば人間の罪深さ、キリストによる罪の許し、また罪の支配からの自由、イスラエルの過去、現在、そして未来、そして、異邦人の救い、つまり私たちの救いですね。その喜びと感激の中で私たちどのように振る舞いべきか、主の素晴らしい恵みの前に私たちを何をすべきか、それは12章からの答えですね。12章から16章はその答えになります。で、これ12章の1節2節は、まあ、12章の冒頭でもあるんですが、これ方針ね、12章から16章までの、これはクリスチャンたちの振る舞い、生活のするべきの方針が書いてます。最初は何を書いてるかって、そういうわけですから、そういうわけね、そういうわけは何ですかって、つまり1章から12章までの、この論理的のポイントとしての論理的の、述べたこと、そういうわけ、つまり神様の偉大のある愛、素晴らしい計画を、あなたたちに対する素晴らしい恵み、パロは書いてたんですね。その神様の愛の深さ、広さ、あと何ですか、日本語で、ごめんなさい、日本語の聖書はもっと、暗記すべきなんですけれども、ですね、そういうわけから、じゃあ、12章の1節2節はその糖尿でもあり、まだ12章から16章の方針ですね。つまり私たちの生活の一挙一動はこの原則を乗って、従わなければなりません。では何を具体的に書いてるかって一緒に見に行きたいなと思います。続きね、私はこの御言葉ね、続き見てください。私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。神様の憐れみ、つまり神様の愛、罪人に対するの素晴らしいの愛ですね。その愛はご自分の一人子も惜しまず私たちに捧げられた愛ですね。その深い神様の恵みと憐れみのゆえに、クリスチャンに対してパウロはわざわざね、お願いしますって言ったんですね。お願い、命令ではありません。命令するのは当然でしょう。命令ではなくお願いしました。なぜお願いするんですか？それはね、本来は話を聞く側ね、本心から従うべきですね。心から、本心から従わないと意味がありません。私たちの神様はすごくジェントルマンですね。無理やりはさせません。あんたたちを本音ね、心から従わないなら、そのままで大丈夫。でもね、こんな素晴らしいの恵みの前に、従わなければならないじゃないですか。だからパウロはお願いしますね。この素晴らしい人ね、私たちお願いすること、これパウロお願いするんじゃないですね、神様お願いしてるんですよ。お願いしてますね。じゃあパウロは何をお願い したんでしょうか。で、次を見てくださいね。体を備え物として捧げる、体ね、ということです。ここで捧げられるのは体ではありません。体ですね、心ではありません。心で従うべきですか、従ったら体を捧げなさい。体を捧げるのはつまり私たちの行動、生活ですね。私たちは確かに悔い改めで信仰によって義とされました、救われました。もしね、私たち本当に悔い改めなら、悔い改めの実が あるはずですね。その結果としては私たちの行動が新たにされるはずです。行動ね、以前と全然違うはずです。イエス様が来てこの人類の歴史ね、 BC と AD はくっきりしましたね。クリス様、イエス・キリスト来る前に BC ですね、 Before Christ、 AD はアノドミ、つまりこの新しいの時代、イエス様王とされる時代、これですね。と私たちの信仰の生活もこのはっきりのの分かれが必要なんですね。イエス様を受け入れる前には BC、 Before Christ、 私とイエス様は全然関係がありません。で今は AD、 イエス様を受け入れられました。さっきも祈ったんですね、星野さんは王の王、主の主、私たちの主ですね。ただこの言葉じゃないんですよ。私たちの生活、考え、人生、結婚生活、すべての決断の主、神様にならなければなりません。イエス様を信じると、変わるんですね。変わりました。私たちの教会で最近若者増えました。その中に、ヤオね、豊姉妹がいます。ヤオ姉妹。前で私を、で話をかけたんですね。イエス様を受け入れて信仰生活はどうですかって、あまり良くない、いきなり答えました。びっくりしたんですね。あまり良くない、毎週礼拝を来てるんですね、遅刻も しません、で一緒あの賛美してます、一生懸命メッセージを聞きながらメモもしてます、あまり良くないってどういうことですかって聞いたらね、分かったんですね。彼女はすごく真面目な人です。一般の人より親切で優しい愛も持ってます。だから人と比べると良い人なんですね。良い人なので、心の安らぎ、両親のその安心もあるんですね。でもイエス様信じたら、その教授ね、神様の教授になった。彼女は変わってませんですよ。ただこの教授変わったんですね。だから、ちょっと嘘ついたり遅刻したり、その聖霊から の責めるんですかな、指摘があるんですね。あ、彼女の両親の不安があるんですよ。あまり良くないんです、不安でした。で私たちはどうですか、本当に以前の人と変わったんですか。もし変わってなかったらこれやばいんですね、すごく問題になるんですね。でイエス様を受け入れたのに、まあ、もちろん昨日受け入れたら今日で変わるんではないんですよ。で1年2年前に受けられたもかかわらず、今って変わってないならちょっと問題になるんですね。でも変わらない人もいるんですよ。もう心配が及べません。で今日の御言葉ってね、学んで私たち本当に一人人を変われるようにお祈ります。でこれがありました。で旧約時代の、お供え物は何ですかって、動物ね、殺して燃やしました。これは旧約時代のお供えるもので、ここで書かれているのは生きたお供え物ですね。私たちは生きている私たちはお供え物として主に捧げるべき。お供え物、つまり生贄ですね。自分のために生きませんですね。生贄だから。ただ主の仰せのままことします。自分の願望を捨て、すべてのエネルギーは財産を神様に投入します。で月は何を書いてるかって、それこそあなた方の霊的な礼拝です。霊的な礼拝、意味が分かりづらいんですね。でつまり心からの礼拝ですね。この礼拝ではありません。生活、つまりこの日曜日だけではありません。月曜日から土曜日まで、いや月曜日から日曜日まで、すべての時間、生活、神様の礼拝ですね。それは生贄ですね。別の聖書はこう訳しています。それこそあなた方のなすべき礼拝と書かれています。なすべき礼拝、 やるのは当然当たり前。なぜ当たり前ですか。神様はそう与えてくれたんですから。神様は 人間を創造したんですね。人間創造したら大変なことが起きました。前の神様は自由自在なんですよ。人間創造したら神様の目ね、人間しか見えません。人間はどうしたんですか。なんで私の声を聞かないんですか。なぜ私の愛を分からないんですか。これ良い道なのになぜ彼はこれ私をついてこないんですか。礼拝のこの教会の名前フォローシップですね。フォローシップへ、つまり神様ついていくんですね。なぜ私を従わないんですか。毎日全ての時間神様人間しか見ないんですね。それが愛んですよ。それが愛。私たちその愛を悟り、その愛が分かってるんですが、私たちをそれ神様同じのように神様愛しなければなりませんですね。でもこれは難しいです。そうでしょう。毎ケースモーメントで時間ごとに日ごとに神様生贄として神様に捧げます。自分の関係が一切がない。難しいですね。パウロはそこで止めてません。聖書は続いて書いてます。二つ分けて書いてるんですね。具体的にネガティブの面、つまり否定的な面ですね、とポジティブの面、前向きの面、二つの面から分けてパウロが説明しました。まず二節一緒に読んでいただけませんか。二節十二章の二節一緒に読みましょう。せーの。この世と中止を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ安全であるのかをわきまえ知るために、心の意思によって自分を変えなさい。二つに分けられるんですね。一つはこの世と中止を合わせてはいけません。二つ目は心一心によって自分を変えなさい。自分を変えなさい。まずは、まずはこの消極的の面から見てみましょう。この世と調子を合わせてはいけません。この世は神様を作ったんですね。神様の作品。神様はこの世を愛しています。みんな全部暗記できると思うんですが、ヨハネの3章16節、実は神様はこの愛、世を愛されました、まあ、訳は違うと思うんですが、この世を愛されました。自分の一人子をしまず、この世を愛されました。人間だけではないんですよ。環境、社会、全ての動物、植物、全部愛しておられます。じゃあ私たちもこの世を愛していますが、調子を合わせてはいけません。なぜならこの世は人間の罪のゆえに堕落しているんですから。神様に敵対していますですね。第一ヨハネ2章15節できるなら一緒に見てみましょうね。第一ヨハネ2章15節第一ヨハネ2章15節こう書いています。あなたたちは世も世にあるものも愛してはならない。もし世を愛するものがあったら、その人には、父を愛する愛はないと書かれています。というのは2章16節ですね。というのは世にあるものはすべて肉の、欲も目な欲もまだ財産の自慢も父のものではなく世のものだからである。つまりこの世を愛さない、まあ、もちろん世を愛しているんですけれども、中心を合わせない。なぜならこの世界ね、このようなこの時代、それ人間の欲望と自己中心の罪性ね、満たされてるんですから。全部欲望ですね。なぜ金利がマイナスしたか、まあ、もちろんこれ経済ではやってないんですが、なぜ金利をして、金利ね、マイナスしたんですか。もっともっとね、 お金が欲しいんだから。食べ物がないんですか、着るものがないんですか、全部あるんでしょう。日本は豊かな国ですね。コンビニで全部捨てるんですよ、賞味期限好きだら。アメリカとか別の国と比べたらかなりとっても豊かな国ですね。また必要、また欲しい、また欲しい。人間は欲望に支配されてるんですよ、この時代、この時代。私たちはそうなっちゃいけません。だからこのように、このように何です、この世と中止を合わせてはいけません。もちろんこの世界は神様の支配下にありますが、全ての制度や、しかし全ての制度や思想ね、考え方は神様敵対しています。人間は自己中心になっていますから、今の家庭問題、社会問題、国際問題の全ての原因は人間の自己中心にあるんですね。で、家庭問題、今で家庭の中にでも親孝行しない息子さんっているんですね。で、息子を産んで、育てるの面倒くさいだから捨てたり殺す、そのニュースとか時々で、時々ではないんですね、よく出るんですね。この家庭も愛してないんだから、この社会もちろん問題が出るんでしょう。この社会の細胞みたいな存在は家庭ですから、家庭の中にも問題がいっぱいありますので、社会は問題があるの当然でしょう。だからいじめ、不登校、自殺報道したんですね。2015年の自殺は、ごめんなさい忘れた、2万4千何人ですね。ようやく2万5千人来たんですよ。あ、みんな素晴らしい、まあ、もちろんこれ素晴らしいなんですが、でもまた2万5千人近く自殺したんですよ。1年を計算したんですよ。1日あったり68人、1日68人、恐ろしくないんですか。この社会の問題、国際の問題、戦争、テロ、爆弾、じゃどうするんですか。で、G20 でね、そのオバマとかその指導者集まったら大体一つ語るんですよ。何ですか、ご存知ですか。ピース、平和、よく語るんですけれども、彼ら解決する手段、力、方法がないんですよ。ただ語るだけなんですよ。私ピースを与えるんですよ、できませんですね。ピースを解決するなら人間の自己中心さを解決しない以上何もできません。これを解決できるのはイエス様しかありません。他にないんですね。たったイエスキリストのみ、たったイエスキリストのみ。だからイエスキリストは私のたち、私だけの救い主ではありませんよ。この家庭の救い主、この国の救い主、この全世界人々、この世の救い主なんですね。イエス・キリストの中にだけピース、平和があります。イエス・キリストを取らないと絶対ピースがありません。平和がありません。誰でも救われません。人間の堕落とは、この世界は全部悪になったではありません。腐敗してしまったという意味、ではありません。堕落の意味は、この世界が神様に敵対するようになった、神様の憐れみ、公義、平和ね、あと素晴らしいに背くことになったという意味ですね。この世は全て自己中心になっています。だからこの世と調子を合わせてはいけません。つまりあなたたちは自己中心になってはいけません。自分の好き勝手にやってはいけませんということですね。もっと簡単に理解すれば、母親妊娠するんですね。母親妊娠したら一生懸命運動したり、運動で歩くんですね。散歩したり、ご飯を食べたり、それ自分のためではないんですね。自分のためなんですけれども、もともとはこの子供のため、子供を産んだらもお父さんは仕事したり、お母さんは家事やったり、その子供のためですね、他人のために、実はこれが幸せなんですね。 自分のため、自分の欲望のためやるのは人限界があるんですよ。疲れます。でもね、他人のためにやるともっともっと生き生きしているんですね。この母親ね、女性、子供を産む前にすごくなんか柔らかいね、すごく柔軟の女性なんですけれども、子供を産んだらすごく強くなるんですね。アルバイトやったり仕事やったり家事をやったり、お子さんの面倒見たり強いんですね。他人のためにやると人は強くなるんですよ。幸せになります、生き生きになります。だから神様はね、聖書として私たちを進めています。でもこの世、この世と調子を合わせてはいけませんというのは、この世を学べないということではありません。クリスチャンは頑固で堅物だということはありません。むしろは何を書いてるんですか。心一心によって自分を変えなさい、自分を変えなさい。ポジティブの面を見ていきましょう。で12章2節ね、次のように書いてるんですね。ロマ書12章2節、いやむしろ神の御心は何ですか、すなわち何が良いことで神の受け入れられ、完全であるのかをわきまい知るために、心の一心によって自分を変えなさい。心の一心によって自分を変えなさい。この世と調子を合わせてはいけないだけではなく、それだけではなく、もっと積極的に私たちを変えるべき、私たちを変わる変わるために変わるではありません。同じことばかりして飽きたから変わるではありません。私たちの変化には目的があります。目的は何ですかって、エフェソ4章22節から24節、エフェソ4章22節から24節、こう書いてるんですね。エフェソ4章22節から24節、こう書いてるんですね。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く欲によって滅びていく古い人を抜き捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と清を持って神に作り出された新しい人を身に作るべきことでした。すいませんね、日本語が下手で。で目的は何ですか。日々新しい人を身につけるべきことですね。何ですかって、古いものを好きさり新しいものを所持だ。第2コリント5章10節17節ですね、こう書いてますね。つまり日々はもっとイエス様に似たものになっていくべきです。神様の愛、素直さ、善、能力など、時間が経てば経つほど私たちはキリストに似ていくようにならなければなりません。もっともっと神、イエス様に似ていくんですね。これイースターで、そろそろイースターですね。みんな伝道してくださいってさっき司会者も進まれたんですが、日本の方で伝道するの難しいですね。私前の教会は日本宣教やってるんですから、日本人と聖書勉強は日本人の伝道もやったんですが、ちょっとだけ大変難しいですね。で、ある素晴らしい例を紹介したいと思いますが、あるクリスチャンね、日本の会社で就職しました。日本の会社って就職するとすごくプレッシャーがあるんじゃないですか。仕事ね、仕事のプレッシャー、みんながそのプレッシャーの中で生きてるんですね。彼だけすごく生き生き喜んでやってるんですよ、すべての仕事。叱られたりミスがあっても、もちろんその場で反省するんですけれども、変わるんですけれども、毎日楽しいんですよ。 で何もやってないんですが、で同僚ねから聞かれるんですね。なんであんたはそんなに毎日楽しいんですか、生き生きしてるんですか、これ素晴らしいじゃないですか。彼が答えたんですね、私クリスチャンだから、あもちろんプレッシャーがあるんですけれども、挫折感もあるんですけれども、私もね落ち込むんですが、でも毎週私教会に行くんですね。全て 神様に委ねます。神様の愛がいっぱいいて、私心から喜ぶんですよ。私もわからない。でこれでこの同僚ね、彼と一緒に教会に行ったんですね。これ素晴らしいじゃないですか。初代教会って自分でクリスチャンで分かったら殺されるんですね。初代教会AD3、最初ね教会で殺されるんですね。で彼らも伝道するんですよ。どうやって伝道するんですか。で自分の行いですね。真面目、日本人真面目ですね。喜び、親切、愛、哀れみ、許し、普通の人ね、クリスチャンと違う、別のではノークリスチャンと違うんですね。だから聞かれるんですよ彼らに、なんでそんなことできるんですか、他の人に言わないでね、私クリスチャンだから。それによってで伝道するんですね。でそれで増えて、AD313年、ミラン直令かな、日本語でそれが出て、このローマ帝国クリスチャンの国になったんですね。日本がクリスチャンの国になってほしいんですね。みんなも伝道しましょう。どうやって伝道するんですか。私たち帰ればいいんですよ。もっとキリストのようにね、帰ればいいんですね。あともう一つで書いてるんですね。何ですか。もっと主の御心が分かるように帰ります。主の御心は何かを分きまい知るために。分きまい知るため。難しい言葉ですね。簡単にすれば考えること。変革できるためにはまず考えることが大事。今この週末の時は悪魔の一番の働きは私たちを考えさせないことです。今旅行しているものを見れば分かってくれるんでしょう。昔は本ですね、本でしたんですね。で今の若者本読まないんですよ。特に論理的な本、小説をたまに見るんですけれども、それがだんだん漫画が主流になってんですね。で今は漫画からアニメに変わってきています。まだ近頃の漫画がアニメ人々に提示しているものは、内容よりもっと単純に刺激なもの、残忍なものが主流になってしまったんですね。私漫画が好きですよ。漫画を読むために日本に来たんですね。日本に来たって最初僕学校に行ってなかったんですよ。どこに行ったと思いますか。分からないですか。ブックオフに行ったんですね。ごめんなさいね。まあ戻ると前の漫画は何ですか。ガンダム、ドラゴンボール、ワンピース、そうでしょう。みんな漫画見ないですか。ごめんなさいね。で今は何流行ってるんで分かりますか。進撃の巨人、東京グール、わあ、全部人殺して血が溢れて人を噛んで、すごく残劇残忍なんですね。でも今の若者それが喜んでるんですよ。みんな見てるんですね。内容があまりないんですけれども、だから、今の大学で、今僕よく大学でキャンパスで伝道しに行くんですけれども、今の大学で多くが卒論がなくし始めてるんですね。そのゼミのメリットとして、このゼミがゼミ論がない、来てください、これがおかしいじゃないですか。ゼミ論が卒論がない、こちらに来てください。人間は考えないんですよ。カナビがついてる車に、だから人間は道を覚えません。この生活を分離すれば分離するほど人間は考えないんですね。クリスチャンは考えなければなりません。では何を考えるでしょうか。 具体的に書いてるんですね。もちろん神様の御心、具体的には何を考えてる、何を書いてるんですか。何が良いことなのか、何が神様を受け入れられることなのか、何が完全であるのかを考えなさい。私たちを考え止まっちゃいけないんですね。ただ聖書を読むんじゃないんですよ。ただ祈るんじゃないんですよ。聖書を読んでるうちに神様、この諸万物ではないんですね。神様、何を私を語りたいですか。神様の御心どこですかって聖書を読むとして、それを分からなければならないんですね。ただ祈るんじゃないんですね。祈りを通して神様の御旨はどこにあるか、私たちはどうすれば神様もっと喜ぶかって考えるんですね。考えるんですね。じゃあ変化ができるためには考えるだけではなく、考えるだけは不十分です。で、聖霊様の助けが必要です。でまず考えなければないんですね。考えないと聖霊様の助けもわからないんですね。私たちは変わりたいと思ってもなかなか変わることができないのも現実です。特に日本の方が、日本の方は真面目ですね。熱心に真面目に信仰生活を送りますが、そして変わらない自分に直面するときに、真面目になればなるほど、頑張れば頑張るほど古い自分が変わらないとき、挫折感が覚え、信仰生活において熱心さを失うケースも一つ二つではありません。頑張れること自体は問題ではありません。信仰生活において努力すべきですね。いろんなこと努力すべきですね。肝心なのは努力の方法は方法ですね。私たちはイエス様によって救われました。ですから自分の力で信仰生活を送るのはのですか、違うんですね。聖霊によってより頼んで信仰生活を送ります。イエス様の救いを過去完了形、過去完了形で終わらせてはいけません。イエス様の救いは現在進行形ですね。私たちは今でも救いが必要です。未来でも もちろん必要なんですけれども、今でも救いが必要です。主の救いがなしには私たちは何もできません。その救いはすでに完全な形で準備されています。主の救いね、完全な形で準備されています。私たちはそれをただ受け取れば良いですね。例えばプレゼントがあります。ここでプレゼントが用意しました。私はすごく欲しいなプレゼント。じゃどうすれば私のものがになるんですか。取ればいいんですね。受け取る、受け取ればいいんですね。日本の方です、日本人の方ですごく勤勉で優しいから、プレゼントを取るのね、苦手な人もいるんですよ。で、神様素晴らしいプレゼントを用意してくださいました。それ完全な救い、私たちを取ればいいんですよ。じゃあこの取ることは何ですか。どうやって取られるんですか。主の心を悟ることによってできます。主は天地を創造する前に私たち一人人のために一体なる愛、素晴らしい計画を準備してくださいました。その一体なる愛と聖霊様の一体なる愛ね、聖霊様の助けによって私たちを少しでも悟るなら私たちは変わります。自分の努力ではなく神様の愛を悟るによって変わるんですね。で、明石先生、担任牧師の明石先生、4カ国語を話せるんですね。日韓朝英、僕すごく羨ましかったんですよ。何をやる、就職しても会社で出世できるんじゃないですか。で、神様に従ってしもべになったんですね。正直に言ってそんなに生活豊かではありませんよ。あと牧会にするのすごく大変なんですね。なぜそんなあえてそんな苦難、辛い道を選んだんですか。 神様の愛を悟ったんだから選べざるを得ないんですね。でその神様の計画の偉大さ、神様の愛の偉大さ、ちょっとだけ私たちね、聖霊様の助けによって悟れば私たち完全に変わります。自分で努力によらずに神様の助け、主の愛によって私たちを変われます。さあ簡単にまとめたいと思いますね。キリスト教は他の宗教と違います。いいえ、私たちは宗教をやっていません。キリストは道であり真理であり命です。古いものが過ぎ去り新しいものを主事だ。古いもの、古い命を過ぎ去り新しいものを主事だ。古い自分が過ぎ去り新しいものね、新しい命を主事ました。これ神社の参拝や仏教の念仏なんかと違うんですね。宗教ね、積んで私たちを変わるんではありません。私たちね、もう新しい命があったんですね。キリストの命を私たちの命になってます。あ、その命をさ育てれば私たちはもっとねイエス様に行っていくんですね。で主は私たちが自分たちの生活において自分自身を生きる備え物として主に捧げることを望んでおられます。私たちの力では絶対できません。このまずはこの世と調子を合わせないで、つまり自分にとらわれず、欲望にとらわれず、ただ心の意思によって自分を変えておきます。変化可能にする唯一の方法は聖霊様の助けによって主の愛と計画を悟ることです。愛する兄弟姉妹の皆さん、この世はますます暗くなっていくんでしょう。もっと混乱していくんでしょう。しかし私たちの生きる目的は変わりません。私たちが生きるのは主のためです。私たちのために主の素晴らしい計画を用意されています。私たちをこれをただ信じれば、私たちは人の目を意識する必要はありません。主の御心だけ意識すれば良いのです。主が助けてくださることによって私たちは主の証しすることにできます。これから一週間ですね、主の喜びに満たされる一週間になりますように。いや、この一年間主の喜びに満たされた一年間、主の喜びに満たされた一週間になりますように、皆さんのために心からお祈りいたします。はい、祈ってこの礼拝を閉じたいと思います。心を備えましょう。聖霊様は実在する真の神、それただの概念、ただの論理的なものではありません。イエス様、聖霊様として今もここで臨在し、私たちを語っています。愛する天のお父様、主よ、あなた偉大なる愛の前に私たちをひざまずき屈服します。主をもっともっと主に捧げたいんですが、でも自己中心でこの世を見て欲望に満たされ変われない自分もあります。主をどうすればいいのかって分かりません。でもあなたが私の救い主、あなたこそ私の糧、主を私の力、主を聖霊様助けてください。 もっともっと主の愛を悟るように、もっともっと主の一体なる計画私たちを分かるようにさせてください。主を変わりたいんです。力を与えてください。もっと主の喜びになりたいんです。この一週間私たち本当に生贄として主に捧げるように主を憐れんで導いてください。すべての栄光を主に捧げ感謝し、イエス様尊い皆として祈りを捧げます。アメン。